聖書のお言葉をお読みして一言お祈りをいたします。ヨハネの福音書の10章の11節ご一緒にお読みいただきたいと思います。ヨハネの福音書の10章の11節ご一緒にお願いいたします。はい。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。お祈りをいたします。恵みの深い天の神様、羊飼いなるイエス様を私たちの心に名を深くまた確かに与えてくださり、明日からの歩みに本当にイエス様のお導きとお力をいただいて進むことができますようお導きください。これからの時、あなた様がなおこのところを祝福してくださり、また今賛美をお捧げしましたけれども、さらにさらに私たちの賛美をも高めていってくださるように、天に本当に天国の賛美に近づかせてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みながら皆により感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。羊のことですとか羊飼いのことですとか、寺本さんがたくさん言ってくださったのでもういいかなと思うんですけれども、もう一度イエス様ご自身が、語ってくださるようにと願いながら、お話をさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書、皆さんご存知のようにイエス様の自己紹介がたくさん出てきます。プレズワーシップの、今のシリーズはそのようなことが続いていくんですけれども、前回は8章から、私は世の光ですということが紹介されていました。自己紹介と言いますと、私の場合は私は高橋瑞穂と申しますと、名前は言います。そして大抵瑞穂の図は津に点々の瑞穂ですと言って、銀行の名前とは区別していただくんですけれども、ただ本当に知ってほしいことについてはなかなかはっきりその要領よく話すことができないということを思います。けれどもイエス様はご自分がどういうお方かということを、はっきりと断言なさっています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。今日はもう一度その良い牧者であってくださるイエス様を、私たちの深いところに受け取らせていただきたいと思います。羊と羊飼い、先ほどのお話にも、ありましたけれども、私たちにはあまり馴染みがありません。ただ、教会生活を長くしていますと、その聖書の特に旧約聖書などでは羊飼いや羊がたくさん出てきますから、アブラハムもイサクもヤコブも羊飼いだったということを思いますし、またモーセも羊飼いをしている時に神様に呼ばれたということを、よく学びます。そして、先ほどの詩編の23編を書いたダビデの、イスラエルの王であるダビデも、羊飼いをしていました。彼は幼い頃というか若い頃に羊飼いを、して、おそらくその経験から主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという、その美しい歌を作った、または美しい歌がそこから生まれてきたんだと思うんですけれども、ダビデはこのように神様というお方を表すために羊飼いを用いました。羊飼いというのは高い身分の人がするそういうお仕事ではありませんし、崇高なイメージもありませんけれども、ダビデは主なる神様を羊飼いなるお方、私の羊飼いであるお方と歌いました。 そして自分を羊と表しました。本当に羊のことも羊飼いのこともよく知っているダビデだったから歌ったんだということを思いますし、また羊と羊飼いの関係が どのようなものかということを知って、だからこそ神様を羊飼い、自分を羊と、したようです。本当に羊は羊を幸せにするためにダビデも苦労しながらその危険にも立ち向かって本当に大切に世話をした人なんだなということを思います。羊を大切に思うその心が神様につながっていったと思われます。主なる神様は私の羊飼いであってくださるというダビデの理解は、旧約聖書の他のところでも神様が語っておられますけれども、またイエス様ご自身も同じ理解を持っておられたということが、このヨハネの実章の11節実章のお言葉からわかります。私は良い牧者ですとイエス様は断言をされました。イエス様はご自分を良い牧者、私たちにとっての良い牧者として私たちに差し出してくださいました。その本当に一人一人を大切にしているという様子は3節のところで、彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出しますというそのような言葉からも伺われますし、またイエス様も私たちのことを羊のようにどうしても羊飼いの愛の手を必要とするものだと見ておられて、この愚かで弱い私たちが幸せになるために、私があなた方の牧者、良い牧者になる、またすでに良い牧者なんだということをイエス様はお語りになって、そしてご自分を与えようと望んでくださっていることです。あなた方の幸せのために、あなた方が豊かになるために心を尽くし手を尽くそうとイエス様が本当にその私たちに望んでいてくださること、このお言葉から伺えます。良い羊飼い、良い牧者、ただこのイエス様がおっしゃっている意味というのはダビデの理解を超えていました。ダビデも羊飼いとして命の危険をも犯したということが語られています。羊を守るためにライオンやクマとも戦った、そして、そのような、ライオンやクマ猛獣から、羊を取り戻したというようなことも、言っています。けれどもイエス様が羊のために命を捨てますとおっしゃったその言葉はダビデの理解を超えるものです。人間が羊のために命を犠牲にする、神様が人のために命を犠牲にする、その尊さというかその価値高さから見ると、ちょっと計算に合わないようなことだということが、ことを私たちは思います。けれどもイエス様は羊のために命を捨てる、それこそが良い牧者なんだとここで、語っておられます。私たちのためにはイエス様がそのご自分の命を捨てるということがどうしても必要だったからです。私たちは罪を持ち、罪を犯しているために神様とつながることができませんでした。神の国に生きるその命が失われてしまっていました。この罪を解決し神様につながり誠の命を回復させるために私たちにできることは何もありませんでした。私たちの罪は刑罰を受ける以外その道はなかったわけです。それは永遠の裁きや永遠の滅びに行くしかないということ、イエス様はその刑罰を私が身代わりに受ける、そのようにしてご自分を与える、命を与えると言ってくださって、それを本当にしてくださいました。 イエス様は神様の刑罰、神の怒りを一身に受けてくださいました。そのことによって私たちは罪が許され、永遠の命、誠の命が与えられて、神様とつながることができるようにされました。神様は私たちを子としてくださり、天国の相続権をも与えてくださいました。この素晴らしい恵み、救いの恵みは信じますというものに実現します。私は良い牧者ですと言ってくださるイエス様に対して、本当に私は罪あるものです、私は自分の罪を自分でどうすることもできませんということを認めて、イエス様が私のために命を捨ててくださった、イエス様が私の命に、人生に救いを与えてくださると信じる者に救いの恵みが実現します。このようにしてイエス様に、私の牧者、私の羊飼いとなっていただいた経験をここにおられる多くの方が持っておられるのではないかと思います。救いの恵みの中に歩まれるとき、今も主イエス様を私の牧者として歩んでいらっしゃると思います。それではどんな時に、どんなことでイエス様を必要だと思われるでしょうか。困難な問題に悩み苦しむ時でしょうか。苦しみや痛みに襲われる時でしょうか。不安や恐れを覚える時でしょうか。もう心配で心配で仕方がないという時、あるいは何かわからないけども本当に落ち込んでしまっているという時でしょうか。そのような時、私たちは懸命にイエス様を呼んで、イエス様を求めます。そこで何度も助けていただく、そういう経験を私たちはしています。けれど、もっと大切なことは、イエス様は私にとって根本的に、また全面的に、いつでも、そしていつまでも必要なお方であるということを忘れないことです。私たちは自分の罪が本当に分かったときに、自分ではどうすることもできないと分かって、イエス様に全面的にお頼りしました。そして罪が許され、新しい命を与えられました。この命を与えられたからには、少しずつイエス様の助けを少なくしていくというようなもの、そして自分でできるようになっていくんだから、イエス様の助けはだんだんだんだんもう減っていく方が望ましいんだというわけではありません。いつまでもどこまで行ってもイエス様の助けが私たちには必要です。この実節の後半のところにこのように言われています。実節の後半、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。命を与えてくださったイエス様が、その命を豊かにしてくださる、新しい命を豊かにしてくださるのもイエス様のお働き、またお心なんだということがここで表されています。イエス様はなお、ご自分の命を犠牲にされるほどの愛と願いを持って、私たちの命を豊かなものにしようとしてくださっています。ますますイエス様に似たものとしようとしてくださっていることです。イエス様は、また羊飼いと羊というのは、お互いを知り、お互いの声を聞き分けるほどの親密な関係であって、羊は羊飼いに全面的に信頼してついていくんだということを語っておられます。14節、私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています。また27節、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。イエス様とイエス様を信じる者の関係というものはこのような関係だということをイエス様はおっしゃっています。赤ちゃんは赤ちゃんであっても、なぜかお母さんの声は知っていて聞き分けることができます。けれども、私たちは救われて、こう生まれ変わったら、 自動的にイエス様との関係が深まって、すぐイエス様の声はこれだと分かるようになるわけではありません。私たちはいつも良い牧者であるイエス様にいつもその目を注いで賛美をお捧げして、聖書からそのお声を聞いていくことが必要です。イエス様は私たちそれぞれにとって最も良いところに導いてくださいます。私たちはついてきなさいと言われるイエス様に安心して喜びを持ってついていけばいいことです。イエス様に信頼します、今日もついてきますという心を持ってイエス様を仰ぎ、イエス様のお言葉聖書に聞いていくときに、豊かなところ豊かな状態へと導いてくださいます。ただイエス様はここ耳元でささやくように、こうしなさいよ、あっちへ行きなさいよ、こっち行っちゃダメだよという、そういうふうに私たちにお声をかけなさることはほとんどありませんし、私はちょっと聞いたことがないんですけれども、けれどもいつも良い牧者であるイエス様を思って、イエス様を崇めて信頼していく、その歩みを地道に続けていくときに、心の深いところでこれでいいんだという納得や、またイエス様との結びつきの確かさという、そのようなものによって力が与えられ、命が豊かにされていきます。アブラハムの子、イサクの子であるヤコブが臨終を間近にして息子に祝福のお祈りをしました。その時の言葉というのが本当に印象に私には残っているんですけれども、それはこういう言葉でした。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神と、ヤコブは呼びかけていました。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、今日のこの日まで私たちにも本当に御目を止めてくださり、ご配慮くださり、導き続け豊かな恵みをくださっている神様というお方がいらっしゃいます。ヤコブは自分の生涯を振り返って、その神様を思い出し、その神様を私の羊飼いと表現しました。そしてその神様に息子をも託して祝福を求めています。ここにいる皆様も、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神様、イエス様というお方をご存知だと思います。そしてそこから与えられた祝福、共にたどった道の幸いを数えることができなさるのではないかと思います。イエス様はこれからもずっと私たちの羊飼い、良い牧者であってくださいます。イエス様が私は良い牧者ですと断言してくださっています。このお方を思い、このお方をあがめ信頼し、一歩一歩御声に従いながら進ませていただきたいと思います。そして羊飼いであるイエス様の祝福がさらに多くの人々に広げられていくように、そのためにも私たち自身が祝福をお分かちしていけるよう、本当に豊かにされていきたいと思います。11節のところをもう一度お読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。今日も明日も私のためにご自分のすべてを与えようとしてくださるほどに愛してくださるイエス様、良い牧者であるイエス様を信じて、この幸いを受け取って、満たしていただきたいと思います。お祈りを捧げします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。天の神様、イエス様が私たちに本当に良い牧者となる、また良い牧者であると本当にはっきりと語ってくださり、ご自分を差し出してくださっていることを覚えて感謝をいたします。そのあなた様に対して、いつでもイエス様は私の良き羊飼いと、本当にそのことを告白しながら、確かめながら、また崇めながら歩みを進めていくことができますように、私たちに命を与え、それを豊かに持たせてくださるために、 来てくださった、そしてまた命を捨ててくださったイエス様を本当に思いながら、私たちがさらにさらに豊かにされ、本当にお互いに祝福し合い、また祝福を広げていくことができますように、なお導いてくださり祝福してくださるようにお願いをいたします。今日この一週間をもあなた様にお委ねいたします。本当に疲れやすい、またそのために本当に力が失われやすい時だと思いますけれども、内なるお方が私たちを支えてくださり導いてくださることをお願いをいたします。特に病やご高齢のために弱気を覚えていらっしゃる方々に格別な力を与えてくださり、イエス様を仰がせてくださるようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。